キックのシュルシュルラジオです。12月24日クリスマスの日に一人で収録してるんですけれどもねいいことなのか悪いことなのか、もはやクリスマスみたいなものにはもう興味が出てこないというかね。まあ、もともとが、人が休んでる時働いて、で、人が働いてる時に遊ぶみたいな、この流れをもう15年ぐらいやってるわけですから、うん。なんかね、世の中のイベントごとみたいなものからは、逆張りできてるというね、いうことで。まあ、今日もこんな感じの日なんですけれどもね、今年の年頭にこのシュルシュルラジオで、ゴード制の令和4年はこんな年になるんだっていう回ね、いくつかね、何本かにわたって、収録したんですけれどもね、まあ、気になる方は聞き直していただければと思うんですが、結構シンクってる部分もあるかなと。まずね、混沌とする年であるとかね、破壊と再生、古いものがぶち壊されるっていうね、年であるんだと。で、まあ、戦争とか天災とか人災とかいう勝因ありますけれどもね。まあ、振り返ってみると、ロシア、ウクライナの戦争及びもうステルス化された第三次世界大戦が始まっているということをまず感じますし、その中でロシアがね、五王の象徴、勝因であるね、核。この戦術核の使用、これ実際あるかないかということは別として、そういうものが話題になったという年でもありますし、うん。それから、五王っていうのはね、葬儀場とか生と死っていう意味合いがあってね、送り人みたいなことが何かね、話題になったりするんじゃないか、ああいう映画がまた流行るんじゃないかみたいなこともちょっと言ってたと思うんですが、まさかのね、国葬というね、ここまで大きなビッグイベントとして、まあ、葬儀、葬式、お葬式というものがね、大々的に話題になったという一年ではありましたね。それから、五王には毒という意味があるのでね、で、なんか毒とかね、あとクズとかね、ゴミとかそういう意味、それから再生とかいう意味ね、で、毒ということに関してはね、何か毒物の事件が起きてくるんじゃないかということでちょっと恐れていたんですが、エンタメの方ではね、毒舌芸人、お見送り芸人、しんいちさんがね、R1 グランプリ、それから、M1 グランプリではウエストランドさんの、毒舌漫才みたいなね、こういうものが、非常にヒットしたんだと。で、再生ということをね、復活再生ということだとね、まあこれ毎年あることなんですけれどもね、例えばアンジャッシュの渡部さんが復帰されたとかね、それから中山きんに君さんがね、再ブームみたいなね、非常にこう盛り上がりを見せて、いわゆる Z 世代、Z 世代って何なんだよって話なんですが、その Z 世代に大人気なんだということでね、まあいろんな再生を見ることができたりとかね、して、まあ、本当に気になる方はいろいろとまた聞き直していただければと思いますし、来年の節分になるまでは五黄土星は続いていきますからね、五黄の木というものはね。で、一つ気になるのは五黄の年というものはここ数年やってきたことの結果が出る年なんですよね。まあ、このラジオそんなにたくさんの人が聞いていないだろうという自分で言っちゃうんですけど、ことでちょっと話をするんですが、気になるのはね、ここ数年始まったことのね、やってたことの結果が出る年なんですよ。でね、まあね、これはね、また陰謀と結びつけんじゃねえとか言われるかもしれないんですが、救急車のね、音を聞くことが非常に多いと。で、芸能界でもバタバタ人が亡くなられることが非常にありました。うん。毎年、これも同じで毎年あるじゃんと言われればそうなんですが、ちょっと数が多い気がするというね。で、ツイッターのトレンドでも超過死亡なんていうものがね、これトレンドに乗って、いるんですよね。どう考えても、ここ数年大々的に社会を巻き込んで始まったものの結果ということだと、やっぱりあれなんじゃないかというふうにね、思っちゃうんですよね。まあ、様々なね、今もうイーロン・マスクがね、ツイッターの CEO になることによってね、そのもの自体をね、まあ、名前は出しませんけども、あれをやろうとしていた勢力のね、いろんなその、 新しい情報をめくってきてるっていうこともあってね、まあ俺から言わせればですけれども、スピリチュアルおよび何か霊能みたいなものに関わっている人で、まあ思いっきりって言ってしまいますけれども、本物か偽物かというところの見分け方ってそこでわかるじゃんっていう話なんですよね。やるかやらないかの二分の一で、あれだけの危険性のあるものをやって大丈夫って判断しちゃってる人がスピリチュアルですとか霊能ですって言ってる人って、それどうなのっていうふうに思っちゃうんですよ。誤解を恐れずに言うのならば、一番簡単な、あの人本物ですかね、偽物ですかね、力ありますかね、どうですかねって、一番簡単な判別の方式っていうのはそこなんじゃないのって僕なんかは思っちゃうんです。まあ、オーリングテストとかね、いろいろね、その対象物を持った時、あるいは対象物を感じた時に体が強くなるとかね、弱くなるっていうことでその相性を測るみたいな方法もありますけれども、もっと言うなら霊能直感でね、そこもわからない人がなんかそれをいろいろと語ってるのってどうなのっていうね、結構ね、あの身近なところでスピ系でなんかいろいろとやってる人もね、次4回目行くんだとかっていう話をしてたりして、それってどうなのっていうか、そもそもが見えてないのかなとかってちょっと思っちゃったりもするんですけどね。まあ芸能界でこれだけバタバタなくなってるっていうことは、これ一般の世界だったらば、じゃあどうなってんのっていうことですよ、広くね。一般という言い方あれですけれども、芸能以外その縮図としてね、いろいろとボロボロをね、なんかこうたくさんの人が亡くなっているというような感じの報道が出てますけれどもね、事実として、まあね、ここ数年やってきたものの結果ということ、それから生と死というものの非常にこう色濃いね、勝意が出る、最後まで混沌とするね、この業の年というものはなかなか強烈だったなと。で、ぶち壊すという意味ではね、ガーシーさんみたいなね、まあなんか、すごかった。今までになかなかそういうことってね、業のエネルギーって、まあとんでもない、なんか、今まであったものをぶち壊すっていうことではね、なかなかそういう、ね、爆弾発言的なことを、するとかね、いう人もいましたし、既存のものを、ある意味もうシワ神的な破壊のエネルギーでぶち壊し続けてきた人ね。まあ、あと立花隆さんとかね。なかなかすごいな。旗で見ていて強烈だなとは思ったんですけれどもね。あとはね、何かカルトに関わる問題ね。要するに宗教的な新たなリーダーが出てくるんじゃないかとかね。オウム以来の何かそういうね、なんか宗教系が注目されることになるんではないかということを言ってたんですけど、まさかね、統一教会と、あそこまで大きいところが、テレビで連日ね、なんかガンガンこう、糾弾されているということになるとはというね、まあ、非常に、衝撃的というか、濃い一年だったな、ドタバタして。で、それがまだ最後っぺまであるんだろうな、ということをなんか感じる年でしたね。それからこの間ね、これ YouTube で、ライブ配信したんですけれどもね、占い師のチャズさんという方と、それからチェリーミストバラキエルさんというね、このお二方の先生と三人でね、ちょっと占いの提談をしたんですけれども、その時にね、チャズ先生がおっしゃってたんですけどもね、これちょっと九星気学の知識がない方は分かりづらいと思うんですが、来年ね、三碧木星という、これ真というね、震えるね、なんか想像しいとかね、電気的なエネルギーとかね、何かが震えて騒がしくなっていくとかね、音楽おしゃべりとかね、このエネルギーを表す三碧木星、僕の本命も三碧木星なんですけれども、これが孫宮というところに開座するんですが、白く木星の元々のお部屋ね、そこに暗検察という破れが入るんですよ。で、三碧に、暗検が入る、破れが入るときに地震が起きるという説もあるらしくてね。 個人的にちょっと気になってるのはね、五王の最後っぺ、天才、一切の天才ですよね。様々な、要するに津波とか台風とか地震とかもろもろ人災も含めての天才の木がある、この五王の年の木をまだ持ちつつ、完全に、まあ一応節分では切り替わる、2月3日では切り替わるんですが、その前年の木がまだ残っていて、かつ白く木製の年にね、先ほど言った、ように、三匹が村丘に開座し、そこに案件がつくんです。要するに地震が起きる可能性があるというね。この五王の木が残っておきながら、三匹に破れが入るという、このちょうどね、入れ替わりの時期のこのね、2月になんかね、ちょっとね、地震警戒かななんていうことをちょっと個人的には思ってしまうんですよね。まあ西日本にそういうのが起きるんじゃないかみたいな話があるんですけれどもね、まあ豪土性のこの強烈さというものは最後の最後までね、何か続くような気がしてね、まあ油断できないなという感じのね、まあ今日簡単な振り返り、利用させていただいて、来年ちょっとね、白くのお話などをしていきたいと思います。ありがとうございました。